今から集客のアイデアを出し、そして実行し、学んでいき、そして継続していく、そのためのですね、手順、フレームワークを説明していきます。で、ほとんどの場合ですね、まずアイデアがあんまり出ないということがあるんですが、この音声ではそのアイデアを出すための、手順やアイデアをたくさん出せるための、経験の仕方、そういったことも説明をしていきます。そして、そのアイデア、たくさん出たアイデアをですね、実行していくための、そのプロセス、そういったものも説明していきます。で、その中でですね、体系的な取り組み方というんですが、なんとなく闇雲にとか直感でとか、経験して言語化できてないんだけど、なんとなくできたとか、そういったものではなくて、何度も何度も再現できて、例えばですね、会社のそのマーケティングチーム全員がですね、同じような考え方で、全員がいろいろアイデアを出せる、そういった状態を作れるような、その体系的な取り組み方としてですね、集客のアイデアを作り、そして実行していく、そして学ぶ、それを続けるということを説明していきます。ではですね、まず体系的というのは一体何かということから説明したいと思います。体系的というのは、簡単に言うとですね、論理的にしっかりと構築されたものですね。そして、そのフレームワークというか、その体系と呼んでいるものですね。こうすればこうなる、ああすればこうなるとか、一定の指針をしっかりと与えてくれる、言語化された、形というか、構造とか、そういったものをですね、体系というふうに呼んでます。ちょっと難しいですが、例えば、フィリップ・コトラーという方がですね、います。で、この方は、マーケティングの父とか、マーケティングの神様と呼ばれたりもしてますが、この方がですね、最新の著作、2019年時点での最新の著作ではですね、マーケティング4.0ということを提唱しています。で、そこでですね、マーケティング4.0の中で、いろんなことが、時代の移り変わりとか、そういったことをですね、いろいろ議論しているんですが、その中で顧客の体験という形で、顧客から見た時のマーケティングの取り組みというのをですね、取り組みの結果、顧客からどんな風に見えるか、その顧客が体験することは一体何なのか、顧客の旅と言ってですね、カスタマージャーニーと言ったりするんですが、顧客から見て企業との関わりがどのように変わっていくのか、どんな風に推移していくのかということを、5つの A で表しました。で、ちょっと説明すると、第1ステップは、の A はですね、アウェアですね、認知すると。これはですね、ある商品が、とか、ある商品とか、ブランドとか、企業が、存在していることに気づくということですね。そもそもですね、ほとんどのビジネスというのは、知られてなかったりします。ただただ知らないと。売れない原因が、商品が悪いわけでも、ウェブページのデザインがダサいとか、そういったことは関係なくて、ただただ知らないと。もうただ知られていないから誰も気づいて買うこともできないっていうのがこの段階ですけども、アウェアですね。そこで、企業のこと、ブランドのこと、商品のことを知るが第一ステップになります。そしてですね、企業のマーケティングステップの活動ですね、によってですね、訴求という段階に行くと。つまりですね、この訴求っていうのは、例えばですね、ある商品があったとして、その商品をどうしようかなって、買おうかなとか、悩んだりとかしてもらえるように、訴求される必要があるわけですね。で、基本的にその他大勢と同じと思ったりとか、いいやとか、気にもされないとかいう状態になってしまったら、ここで、顧客の旅は終わるというわけですね。ですから、必ずですね、この訴求の段階で、どのような施策を打つかということを考えてもらう必要があるということを言っています。そして、訴求ということで、ちゃんと覚えてもらって、気にしてもらって、後で調べようとかいうふうに思っておいてもらうとですね、調査という段階で、これ、アスクというふうに言ってますが、友達に聞いてみたり、同じものを買ってる人に質問してみたり、Google に聞いてみるってことですね。要は検索とかをして、商品に関する情報とか集めて、自分にとって必要かどうかとか、欲しいとか、そういったふうに思う。あるいは信頼できると思ったりとか、そういったことをですね、そういうことを判定するための調査という段階があります。そして、その後にですね、行動ですね。ask, あ、の後は act ですね。行動は単純に購入するということなんですが、ここにおいてですね、やっぱりお金出したくないと思ったりとか、 なんか買うときにですね、貯金をこう崩さないと買えないとか、なんか、まあなんか、すぐに買えない状態って言ったらいいんですかね。それは別に、そのウェブサイトがなんか複雑だとかだけではなくて、こう金銭面の問題とかそういったものがあって、まあすぐ、必要なんだけどすぐ買えなくて、なんか1年ぐらいこう貯金して待つとかね、そういったことも、まああるわけですから、そういったこう行動というところで問題が起こったら、まあ次には進まないわけですね。で、まあ行動がめんどくさかったりとか、後回しとか、ややこしがやめたとか、そういうことは、まあ往々にしてあるわけです。で、こういったところを解決するっていうのが、まあ、アクトですね。で、こう、購入ということがしてもらったらですね、今度は、まあ、アドボケイトっていうんですが、これは、奨励すると。まあ、他の人にですね、この商品いいよとか、この企業いいよとか、このブランドいいよってことを、まあ、伝えたりとかするような、まあ、段階に顧客が来るとですね、これがまた、他の人のアウェアとか、アスクとか、まあ、アピールというのを手伝ってくれて、で、アクトにまたつながってくるということをですね、マーケティング 4.0 というので、まあ、提唱しているわけです。で、この5つの A で、まあ、自分のビジネスを分析してみるっていうことをすると、いろいろ気づきがあったりしますね。これがですね、体系というものです。つまり、どんなビジネスでも、まあ、すべてとは言わないですが、ほとんどのビジネスにおいて、何らかの考える手立てをくれるものが体系というふうになるわけですね。で、これ、で、こういった形でですね、集客のアイデアを作り、行動するということをですね、このような、まあ、どんなビジネスであれですね、やっていける、考え出せる、そういったプロセスとして知っておくとですね、応用が効くというふうに思います。で、それが、今回説明していく、その、体系としてのアイデア、集客のアイデアを作ること、そして実行することになります。で、なおですね、この集客のアイデアをですね、作るというところはですね、まあ先ほどの 5A で言うとですね、アウェアっていうとこですね、そもそも誰も知らないんで知ってもらおうというところに、まあフォーカスしたものとなります。で、まあなので、まあとにかくですね、誰も知らないのを工夫して、まあ知られてないのにいっぱいこう、喫茶店のメニュー増やすとか、そういったことが、まあ起こらないためにもですね、まずはこのアウェアの部分、集客ということをやっていく必要があるということです。ではですね、この後、早速ですね、集客に関わってくるいろんな、ヒントと、そして、体系をですね、説明をしていきます。では、次にですね、高確率セールスということについて説明をします。で、集客と直接関係ないように思いますが、まあ、この後で説明する、まあ、戦略、まあ、戦術はですね、戦略に従うという言葉があるんですが、まあ、実はですね、集客もやり方というかその他の要素によってだいぶその集客の仕方が変わったり楽になったりするということがあるので、ちょっと集客その以前のちょっと周辺の話をしていきたいと思います。で、知っておいて損はないと思うので、高確率セールスという考え方について、まずはちょっと理解をしてください。で、まあ、この高確率セールスというのはですね、まあ、電話でまあ、セールスするときに効果的な方法として考えられました。で、やることはもうとてもシンプルです。まずですね、まあ、電話をしますね。電話番号リストを使って電話をします。で、電話の冒頭でですね、短く相手にですね、まあ、要点を説明します。そして、興味があるかないかをすぐに聞いて、ないと言われたら、ありがとうございましたって言って、電話を切ってすぐ次に電話すると。で、これをですね、ひたすら素早く効率よくケース、どんどんやっていって、まあ、興味があるという人がいたら初めてその人と長く話すということをする。これ、ただこれだけです。で、よくあるですね、嫌なセールスの電話ってありますよね。なんか、こっちが興味があるかないかもわからないのに、今お時間大丈夫ですかとか余計なこといろいろ聞いて、なんか最近どうしてますかとか、なんか急に話しかけてきて、なんか長々話そうとするじゃないですか。で、要点はよくわからないけど、とりあえず、まあ、なんかマンションを、の、なんかワンルーム買いませんかとか、ああいうの手のやつですけども、まあ、ああいう電話すごい嫌ですけども、興味ないってと思うんですね。で、それで、まあ、結局、心証が悪くて、その会社の電話番号とか全部スパムとして、まあ、iPhone とかに登録してですね、もう電話かけられなくしたりとか、そういうふうにされるわけですね。まあ、ところが、この高確率セールスというのは、まあ、興味があるかないか早く見極めて、まあ、次というふうに行くので、まあ、電話された相手はそんなに嫌な気にならない。まあ、多少はなるとは思うんですけども。 であとは電話する側の人もですね、無駄な力は使わないで済みますから、どんどんどんどん先へ行って、そして興味がある人に早く到達して、そこでしっかりと時間を取るということができて、まあその制約する率も上がっていくということです。でこれが高確率セールスというものです。でこんな方法がですね、もし集客ポイントというか集客の中で使えたらちょっと違いますよね。なんかその誰かに紹介をされて、でその人に一人ずつ連絡するときにとかいうときに、この高確率セールスという考え方が使えますよね。でここでまあその興味がない人に対して長々ごちゃごちゃ言わずに、まあありがとうございました、また連絡しますみたいな感じで、なんかいい感じで終わるというふうにできればですね、何ですかね、また再度アプローチするチャンスがあるわけですね。でこれがまあ集客の中でのセールスという観点で考えた時にすごく大事なので、ちょっと頭の隅に置いておいてください。そしてですね、この高確率セールスと同じような考え方が、まあ、形は全然違うんですが、ダイレクトレスポンスマーケティングと呼ばれるものがあります。でこれはですね、まあよく、やるパターンとしては、まあ、まずですね、試供品とかそういったものでですね、見込み客といってある商品に興味がある人を集めます。で試供品を手に入れるためにですね、まあ電話番号とか住所とか入れてもらって、そしてその人にですね試供品を送りつつ、まあいろいろな広告宣伝の文章を送って、でまあ電話をしてということをしてですね、まあそれで販売するという方法なんですが、これはですね、実は見込み客集めということで、まあ、常にですね、広告をするわけではなくて、興味がある人をまず絞り込んで、そして興味がある人にたっぷりとリソースを使う。リソースというのは、何か文章を送ったり、案内を送ったり、割引を送ったり、まあ、セールスパーソンによって連絡してコンサルティングしたりとか、まあ、そんなふうにしてですね、まあその見込み客を集めて、その人たちをですね、しっかりとフォローするということによって、販売をにするということですね。で、こんな仕組みがですね、ちゃんと集客するところにあればですね、単純にもその場で売ろうとして頑張るよりは、かなり、集客も楽になりますよね。見込み客を集めればいいとなればですね、その今すぐ買う人だけ集めるってなると大変ですが、まあ見込み客を集めるっていうふうになればですね、集客のもしやすくなるし、集客のためのアイデアの出すなんか方向性が変わってきたりします。まあ、なのでポイントはですね、このような方法とか戦略というか集客の後の話について知っていれば知っているほどですね、集客アイデアっていうのが変わってくるということを、まあ、頭の片隅に置いといてください。そしてそういった、集客以後のことというのは、マーケティングファンネルと呼ばれるもの、あるいは、それとまあ、それを単純に 5A という形に直したら、まあ、コトラのマーケティング 4.0 になるわけですが、まあ、どういう方法でもいいですから、まあ、いわゆる、カスタマージャーニーマップ、あるいはマーケティングファンネルと呼ばれているものを見てですね、その後のことも考えながら集客のアイデアを出すということが大事ということを、まずは、確認をしておいてください。ではですね、先ほどの続きで、まあ、もう少し、補足する形で、戦術は戦略に従うということについて、説明をしていきます。で、まずですね、まあ、今後、この後ですね、集客のアイデア、まあ、集客ポイントというんですが、そういった場所を見つける、そういった、方法を説明していきます。で、この集客ポイントを見つけて、そこでアピールしていくっていうことはですね、まあ、いわゆる戦術と呼ばれるものです。で、じゃあ一方で、じゃあ戦略って何っていうとですね、まあマーケティング全体像っていうんですかね、まあ、ものを販売していく、あるいは顧客を、導いていく、まあ、もっともっと大きなステップというんですかね、そういったものが戦略なんですが、この戦略が変わればですね、この集客ポイントでやっていくことも大きく変わったりします。で、例えばですね、フロントエンド、バックエンドという考え方を持っていると大きく変わったりするんですね。で、このフロントエンド、バックエンドって何かっていうと、まあ、フロントエンドは利益が出なくてもいいと。そして、バックエンドで利益を出すと。まあ、フロントエンドって言って、まずですね、顧客に何か買ってもらうと。とにかく何か買ってもらうと。で、その最初に買ってもらうもの、 まずは新規客になってもらうために何か買ってもらうとして、その買ってもらうものっていうのはですね、まあ、大して利益が出なくてもいいというふうにするわけですね。そして、その後に販売するもので利益を出すと。まあ、よくマーケティングの教科書とかで出てくるものといえばですね、使い捨てのカミソリのことですね。で、カミソリの、カミソリ市場というのはですね、そのカミソリの本体はもうほとんどタダみたいな値段で渡して、まあ、実はその本体と取り付けるカミソリ側ですね、替え場というですね、それによって、まあ、大きな利益を出すということをしているわけですね。で、これと同じようなことをしようとして、プリンターで、インクがものすごい高いということをやってみたら、まあ、これは実は不評を買って、で、最近は違う方向にどんどん物が進んでたりしますけども、まあ、でもこんなふうにして、フロントエンド、バックエンドという考え方を導入することによってですね、でそうなったら、まあ、極端な話ですね、カミソリの A の部分というか、刃と絵の部分の1セットだけをですね、配りに配ってもいいわけですね。その後、バックエンドで、まあ、つまり買い場で、儲けていけばいいというふうに考えれば、集客とかの時にしやすいですよね。で、こんなふうにして考えると、戦略が変わればですね、集客のしやすさ、つまり戦術は大きく変わるということです。で、他にもちょっと例を出すと、まあ、ある、昔見たマーケティングの教材っていうのがあってですね、まあ、すごくいい内容だったんですけども、価格を1万円で販売をしました。そしてですね、この1万円で販売したんですが、なんと、まあ、アフィリエイトといってですね、成果報酬というんですが、まあ、この教材を紹介して、もし購入が発生したら、利益の一部を還元しますというやつですね。まあ、成果報酬型の広告。まあ、この、紹介システムをですね、で、まあ、アフィリエイトのシステムで、まあ、その成果報酬というか、報酬がですね、なんか大体9500円ぐらいとかだったんですね。つまり1万円の商品で、すごく内容良くて、で、自分も聞いていいと思ったものを人に紹介したら、9500円ももらえるということで、まあ、いっぱい紹介が起こってですね、で、まあ、もう集まった人っていうのは、実際教材を買った人になるし、そして教材を一度は聞いてくれるっていうことで、こうやっていろんな人が紹介、買った人は喜んで紹介してくれるし、っていうことで、まあなんかぐるぐるなってですね、あっという間にすごい人数の、すでに購入して教材を聞いてくれている人を増やすことができました。で、その後ですね、このマーケティングの教材を販売した人たちはですね、まあこう購入者に対してだけの、まあコンサルティングを、まあ、募集したんですね。で、教材しっかり聞いてるし、で、信頼があるから、まあ、あっという間にですね、まあ、かなり高額だったんですが、一気に人数が埋まってですね、まあ、終了すると。で、第1期、第2期、第3期やってほしいみたいな、まあ、お客さんの方から要望されて、まあ、繰り返し、何回か実行するというようなことになってましたけども、まあ、こんな風にしてですね、フロントエンド、バックエンド、で、しかもこのアフィリエイト報酬という形で、まあ、9500円してた理由はですね、こういったプロジェクトをやった人を直接話を聞けたんですが、まあ、9500円とかにしたのは、もうそのシステム、使ってたシステムが、まあ、その自分たちで作ったシステムじゃなかったので、まあ、とにかく、まあ、1枚丸ごと渡してもよかったけども、手数料があるから、なんか9500円が限界だったみたいなことを言ってたんですね。まあ、つまり、こう、本当にこのフロントエンドでは利益を出すつもりはなかったということです。で、これがあれば、まあ、全然また集客の、こう、アイデアとかも変わってくると思います。まあ、ですからですね、このようにですね、戦略ということにも、まあ、ちょっとは、なんか目を転じながらですね、この後説明していく、顧客のアイデアを出すステップということをですね、実行してみてください。では、早速説明をしていきます。では、集客アイデアを出すステップについて説明をしていきます。ステップはですね、全部で、6つあります。で、まず第一ステップなんですが、顧客を選ぶということをします。そして次にですね、その顧客の1日、1週間、1ヶ月の行動を分析します。そしてその分析結果の中からですね、どこあるいは誰のところに、まあ、そのお客さんと同じような人、つまり購入する見込みがある人が存在するかという、まあ、なんかそのホットスポットみたいなものを見つけます。 まあ、ホットスポットっていうと暑い場所ということですが、まあすごくいい場所という意味ですが、まあとにかくその1週間1ヶ月とかの行動を分析して、その中でですね、そのお客さんと同じような購入する人がたくさんいそうな場所というのを見つけ出していきます。そしてステップ4でそこに、広告を出す方法を考えると。で、その出す方法を考えた後ですね、ステップ5ですが、このアイデアを、まあ、たくさん出した後、アイデアを洗練させるということをしていきます。そして、ステップ6で実行すると。そして、実行の時にはですね、ちょっと注意点がいくつかあって、それは後ほど詳しく説明しますが、まあ、単純に実行するだけではなくて、必ずですね、いわゆるフィードバック分析と呼ばれるものを必ず実行する必要があります。で、これをやらないとですね、体系的に取り組むことができなくなりますので、この辺についてはまた後ほどしっかりと説明をしていきます。ではですね、順に顧客を選ぶことから、説明をしていきます。まずですね、ステップ1の顧客を選ぶというところなんですが、僕たち人間というのはですね、抽象的なものについて考えてもあんまりいい思考ができないんですね。ですから、できるだけ具体的に考えるというのが大事です。で、特にですね、哲学とかそういう抽象的な議論をする世界こそですね、すごく面白いその問題を考えるんですね。まあ、例えば、自分が車の、ハンドルを握っていて、目の前で、横断歩道を渡っている、なんか園児がたちがいたと、テクテク歩いていると。で、このまま真っ直ぐ行くと引いてしまうと。そこでふっと見ると脇道があって、そっちに避けたらいいと。じゃあそこに男性が一人だけしかいなかった。じゃああなたはどうしますかみたいな。右にハンドルを切るのか、そのまま真っ直ぐ園児のところにブレーキをしながら突っ込むのか、どっちがその正しいと思いますかというような、こんな究極の選択をね、出して、そして議論する。まあ、つまり抽象的なその正義とか正しいとか、そういったものに対してですね、考えるために具体的な例を出して、それで考えていくわけですね。それと一緒で、こう今から考えている、まあ、アイデアを出していくという時には、できるだけ具体的に考えることが必要です。そこでですね、まず顧客を選ぶということをしていきます。で、この時にですね、まず具体的なお客さん、人、名前、顔、その人の生活が分かる人が望ましいんですが、まあ、こういう人、まずですね、選ぶお客さん、その1日、1週間、1ヶ月の行動を分析する対象とするお客さんは、できたら具体的なお客さん、誰ってはっきりする人を選んでください。で、もしですね、誰も思いつかなかったら、これはですね、顧客を知るということができてませんので、もうその時点でどうにもならないんですから、顧客を知るという行動をまずするのが大事です。まあ具体的にはですね、購入してくれるそうな人と話をしたり、話を聞いたり、その人たちがいる場所に出かけていって、一緒に時間を過ごしたり、観察するとかいうことをして、まあしっかりとですね、顧客を知るということをしてください。で、まあそれができているという前提なんですが、じゃあ具体的なお客さん何人も挙げてみてですね、まあ一つは理想的なお客さんを選ぶ。で、複数選んでこの後のプロセスを実行してほしいんですが、まあ一つに理想的なお客さんを選ぶということがあります。まあこれはですね、もう本当に買ってくれる、あなたのことをすぐ信頼してくれそうな人とか、買ってくれそうとか、今すぐ買いそうとか、本当にこの人にぴったりだなと思う人、こういった人をですね、選ぶというのが大事です。で、まずそういう人を何人かピックアップをしましょう。そしてですね、もう一つ大事なことが、まあ、本当は買っているはずなのに、何の商品も買っていないお客さんという形で、具体的な誰かを、まあ、挙げてみましょう。で、そしてですね、本当は買っているはずなのに、ライバルの商品を買っちゃっている顧客というのを挙げてみましょう。で、この3種類の顧客をですね、具体的に誰かというのを挙げてみて、ステップ2に進んでいきます。で、ステップ2ではですね、まあ、その、まあ、選んだお客さんの1日、1週間、1ヶ月の行動を分析します。どういうことかっていうと、まあ、例えばですね、小野さんという方を1人挙げたとしましょう。 じゃあその小野さんがですね、朝起きて、そして朝一番に起きた後すぐ何をするかとか、もしかしたら目覚めにちょっともうすぐ携帯を触るのかとか、で触った時には一体、まあ、なんか何どんなアプリを開くのかとか、ニュースアプリなのかとか、ニュースアプリだったら何というニュースアプリでとか、日経新聞のニュースアプリなのかとか、そういうことをいろいろ考えて、でその後ですね、どういうことをするか、朝ごはん食べるのかとか、テレビ見ながら食べて、テレビのチャンネルは NHK なのかとか、そういったことをなんかいろいろ書き出したりとかしながらですね、まあ、細かく細かく書き出していきます。で、この時にですね、まあ書き出すか、まあいろいろ想像を巡らすだけでも構いませんが、そしてそうやってやりながらですね、その中で、まあ大事なことっていうのをですね、こう書き出している中で、この小野さんっていうのはですね、一体何を見ているんだろうかとか、どこにいるんだろうかとか、誰と触れ合っているのかとか、で誰を頼りにしているかとか、そういったふうに考えて、書き出したりとかしてほしいんですね。で、ここで重要なことはですね、とにかく誰とどこにいるか、まあ誰といるのか、どこにいるのかっていうことで、そこのとこにですね、同じような人が存在してたら、その小野さんと同じような感じで商品の購入をしてくれる人がたくさんいる場所というのが、まあ、大体あるんですね、必ずのように。で、そういう場所を見つけることができればですね、そこが集客のポイント、集客ポイントになってくるわけです。まあ、なので、まずですね、1日、1週間、1ヶ月というぐらいで、その人の行動を分析して、何見てるかな、誰と触れてるかな、と誰を頼りにしてるかな、どこにいるのかなということを、まあ、挙げていってみてください。そして、ステップ3ですね。で、まあ、そのどこ、誰のところで、まあ、いろいろ上がってくると思うんですが、そこで同じような人が存在するかを見つけてください。つまりこれがホットスポット、集客スポットになるんですが、まあ、例えばですね、まあ、そのお客さんと同じような人が集まる場所っていうのを探すわけです。なんか、特定のコミュニティとかに属しているのかとか、特定の、掲示板を見てるのかとか、特定のなんかお店に行っているのかとか、特定の商品を買っていて、なんか定期購読しているのかとか、まあそういったことをですね、考えていくことが大事です。で、あるいはですね、まあそのお客さんたちが誰のところにいるかっていうのを考えたときに、まあ似たような人がいるってなったら、その誰のところっていうのが、まあある程度信頼できる人とかかもしれませんよね。で、特にですね、誰のことを信頼していてっていうふうに考えてほしいんですが、誰のところに誰の話を聞いてるかってことは、その人の口からですね、もし紹介してもらえれば、すぐに集客ができるわけですから、まあ、その人の先生は誰かというふうに考えてもいいんですが、まあ、先生とすると絞り込みすぎるので、まあ、誰のことを信頼しているかとか、そういったことを考えて、同じようなお客さん、同じ共通する誰っていうのを探し出すということをしてみてください。で、あとはですね、まあ、今だったらもうインターネットっていうのにみんな接続してるわけですが、まあ、インターネットにいるとかではなくてですね、もっと細かくどんなサイトにいるかとか、もうなんたら .com にいるとか、それぐらいのレベルで細かく考えてみてほしいんですが、で、そう考えると、Facebook にいるとかではなくて、Facebook の誰とつながっていて、どのコミュニティに入っていて、どんな投稿を読んでて、どんなキーワードを読んでるかとか、まあそんな風にして何書き込んでるかとか、そういったことまでわかると、広告出すとすればですね、いろいろアイデアが湧くはずです。で、あるいはですね、Twitter、Instagram というのがあってですね、で、これも誰をフォローしているかとか、どんなキーワードで、まあ、フォローしているかとか、そういったことまでしっかりと考えてもらうと、同じような人がいるっていうのを発見しやすくなりますので、とにかく細かく考えるということをしてください。これが、まあ、ステップ3になります。で、そしてですね、そのステップ3で見つけたホットスポット、集客スポットを見つけたらですね、そこに広告を出す方法を考えましょうと。で、じゃあその広告を出すときには、その場所、あるいは人がですね、まあその、まあもし場所であれば、その場所のオーナーは誰かと。そしてその場所のオーナーが広告されているのはなぜかと。広告をさせてくれるのはなぜか。で、もし喜んで勝手にですね、頼んでなくても、宣伝してくれるとしたらどうしてだろうとか、いろいろこう考えを巡らしてアイデアをたくさん出すというのがステップ4です。 そしてステップ5ではですね、そのアイデアをもっと本当に実行できる形に洗練させて、まあ、例えば良い点と悪い点をしっかり挙げて、で断られる理由も挙げて、それ全部最初に解決するとか、そういうことをして、ステップ6で実行していくということをしていきます。で、このようにですね、まあ、ざっくり言えば、まず、顧客選んで、その人の1日とか、1週間、1ヶ月を想像して、そしてその時にその人が見ているものとか、いてる場所、それはオンライン、オフライン関係なく、いてる場所とか、つながってる人とか、そういったことをですね、いろいろと検証して、その中で、同じような買ってくれそうな人ばっかりが、なんか集まっている人のところ、もしくは場所もオンライン、オフライン問わず、あるいはその人たちがみんな手にしている、触れている何らかのサービスとか、そういったものを見つけてくださいと。で、そういう見つけたホットスポット見つかったら、そこにどうやったら広告出せるかということをたくさんアイデアを出して、で、そのアイデアの中からですね、実行、アイデアをしっかりと作ると、検証して作ると。そして実行するということが大事だということです。これが、まあ、ステップになります。でですね、今ざっと説明しましたが、この後、具体例をいくつか挙げていったりとか、この今の出した抽象的なこのステップをですね、より進めやすくするためのヒントをいろいろお伝えしていきますが、その前にもう一つですね、最後の実行のところを少し説明しておきたいと思います。で、まあ、アイデアをですね、出していって、最後、アイデアを実行できる段階まで持ってきたら、今度は本当に実行していくわけですが、この時にですね、必ず実行する前にやってほしいことがあります。で、それがですね、体系的取り組みを促す最大の秘訣というか、なんですが、まずですね、集客アイデアを、まあ、しっかりと煮詰めたらですね、実行する前に、このアイデアを実行したら、どんな結果が得られると思っているかということで、期待する結果という形で書き出してください。で、これはどんなものに書き出してもいいんですが、まあ、手帳に書き込んでも、まあ、なんか A4 の紙に書き込んでもいいですし、まあ、普通にですね、パソコン上に書き出してもいいと思います。そして、期待する結果を書き出し、そしてその時に今やろうとしている計画ですね、これもしっかりとメモを取っておきましょう。そして今考えたアイデア、そして行動計画でうまくこの期待する結果に到達すると思っているのはなぜかと。こういうことをしてこういうことをするとこういう結果が得られると思っているのはなぜかということを書き出してください。これを前提と言います。で、この3つをですね、しっかりと書き出したらですね、フィードバックといって振り返る日にちを決めてください。まあ、2週間後とか1ヶ月後とか決めて、そこにですね、必ず振り返られるようにカレンダーに書き込むとか、予定として書き込むとか、あるいはですね、リマインダーといって、こういう、まあ、トゥドゥアプリというか、仕事のためのアプリとかで、目覚まし時計みたいにして教えてくれるやつがありますね。それリマインダーって言いますが、そういうリマインダーにちゃんと登録すると。それからですね、行動を起こすということをしてください。で、そしてですね、リマインダーが、まあ、なる、あるいはカレンダーに記入した日付が来たらですね、必ず振り返りをしてください。で、その時には期待する結果、計画、前提っていうのを持ってきて、で、実際の結果と比較してください。で、そして良かった点、改善点、予期せぬこと、で、学び気づき、新しい情報とか、そういった形で振り返りをしていきます。そして次やるならどうするかというアイデアを出していく。この簡単な振り返りをですね、毎回毎回ちゃんと行うことによって、もう圧倒的にですね、成長するスピードが変わります。で、これなんで変わるかっていうのを説明すると長くなりますが、まあこれはもう遥か昔から知られてて、で、現代の科学でもうまく説明できるようになったんですが、こういう取り組み方すると、まあ、非常に、成長するスピードが上がります。ですから必ずやってください。で、で、特にですね、これやるときにはフィルムシートっていうのは便利なので、まあ、ぜひちょっと調べて使ってみてください。で、特にですね、これやってほしい理由の一つは、まあ、大抵ですね、アイデア出したけど実行しなかったとかいうことがあるんですね。で、その実行しなかった理由は、なんかめんどくさいとか大変だったとか、なんかいろんな理由があるんですが、そんなんとかを今度解決するようにアイデア考えないといつまで経っても解決しないわけですね。あるいは自分はもうなんかいろんなとこ行って、見知らぬ人たちと会って喋るの絶対苦手っていうことに 気づいたら、もうそういう集客方法は人に任せるか、まあ、自分はもうちょっと人と会わないで済むような集客アイデアにフォーカスして出していくかとか、そういうふうに決めていく、まあ、方針を変えるということのためにもですね、必ず期待する結果、そして今考えている計画、そしてそれがやったらいいと思っているのはなぜかという前提を書き出して振り返りをするというふうにして実行を必ずしてください。ではですね、次にちょっと徐々にですね、その先ほど説明した集客のステップをですね、まあ、実行していくためのなんかいろんなヒントをお伝えしていきます。では次にですね、そのアイデア力を上げていくためのヒントをいくつかお伝えします。で、先ほどのこのステップっていうのは、まあ、とにかくやってみればですね、すぐにわかりますので、とにかくただ下手でいいので実行するというのがすごく大事です。で、その時にですね、まあ、ヒントとなることをいろいろお伝えしていきます。で、まずですね、まあ、たくさんアイデアを出すということがまず第一に大事です。で、質というのはですね、アイデアの質というのは、体系的な取り組みによる量で生まれるんですね。まあ、量がすごい大事なんですが、単純にただただ盲目的に繰り返すのではなくて、体系的な取り組みによる量で生まれるということです、質は。じゃあ、どうしたらいいかっていうと、まあ、アイデアを出す一連のプロセスやりますね。じゃあ、例えば、ステップ1で顧客を選んで、そして、ステップ2でですね、まあその1週間1ヶ月を書き出してみたりして、そしてホットスポットを探すと、ね、どこの誰のところにいるのか、同じような人が存在するかっていうことをまあ考えて、そしてそこの広告を出す方法を考えてというところのまあステップ4ぐらいまで進んだらですね、ここまでで一回止めて振り返りをするんですね。振り返り。で、ここまでのなんか取り組み方をもう一回やるとしたら、次どうしたらいいかなっていうことを考えてください。そしてその時にですね、まあ良かった点とか改善点とか、なんか予想外と、さらにはまあ学び気づきでもう一回やるとしたら何するとかいうアイデアを出してもう一度実行するということを何回もすること、それがですね、体系的な取り組みであり、そしてそれによって量を生み出すとだんだん質が上がってくるということになります。で、それがですね、まずはヒント1なんですが、質は体系的な取り組みの量によって生まれますよということです。で、この時にですね、まあ、フィルムシートみたいなものを使ってですね、体系的に取り組んでみると、まあ、非常に楽しく学ぶこと自体を楽しんでやっていけると思います。で、次にですね、まあ、チームでやるというのが結構大事です。一人で紙とペン持って悶々と考えてもいいんですけども、まあ、意外にですね、その何かを学び始めたりやり始めた時っていうのは結構挫折するんですね。ですから、まあ、単純に社内で一緒にやるとか、あるいは、友達誘ってやるとか、そういった形で構わないと思いますので、チームでいろいろたくさんアイデア出すと、まあ、いろんな、方面の知識とかが出てきてですね、自分一人では思いつかなかったようなアイデアも出てくるし、特にですね、振り返りの時のアイデアの量が全然違いますので、チームでやるということが、まあ、二つ目ですね。まあ、すごく、役立つというふうに思います。そしてですね、三つ目は、やるときに、自分のビジネス以外で考えるということをしてみてください。で、どういうことかっていうとですね、まあ、なんだかんだ言って自分のビジネスっていうのはもう真剣にですから、もう絶対うまくその成功させたいというふうに思いますので、結果ですね、思考の幅が狭いんですね。で、結構アイデアを出すとかそういったものっていうのは結構両極端っていうんですかね、まあ広くこういろんな可能性を検討していくからこそいいアイデアが出るんですが、まあ、それに対してですね、自分のビジネスで考えるというと、どうしてもですね、狭くなりがちです。で、発想が狭くなりやすいんですね。そこでですね、あえて他人のビジネスで考えることを何度かやって、そこからずらしていくということがいい方法です。ですから、まあ、例えば自分が買ってる商品とか、気に入って買ってる商品があったら、その買ってる商品での集客コンサルタントになったというつもりで、このプロセスをやってみると。で、そうやって出てきたアイディアをそのまんま実は自分のビジネスにずらせないかみたいなことを考えてもらうと、まあいろいろとアイディアが湧いてくると思うんですね。で、こんな風にして、 まあ、他人のビジネスで考えて、そしてずらすということを、まあ、一つやってもらうと、たくさんのアイデアが出せるようになってきます。そしてですね、四つ目のヒントなんですが、まあ、とにかくですね、質問というんですかね、いっぱい質問を作りながら、たくさんの問いを発しながら、この、ワークというんですかね、プロセスを進めてくださいと。なぜとか、もしとか、なんか、あとは、なんか、どうしてとか、どうやってとか、いっぱい質問を出しながら、どんどん、こう、プロセスを進めていくと、結構思考を促してくれますので、質問をたくさんしながらやると。そして、5つ目のヒントなんですが、まあ、あえてですね、自分に言い聞かせてください。創造的、クリエイティブになって、突拍子もないことを提案してみるとって自分に、葉っぱをかけて、まあ、なんか、ボツになってもいいようなアイデアを出してみるということをしてみてください。そうやってたくさん出していくとですね、良いアイデアにつながってきたりとか、もっとこう、調査、顧客について調査が必要だと。じゃあ、どういう調査の仕方しようかとかいうアイデアが湧いてくるというふうに思います。ではですね、この後、いくつか、うまい事例みたいなやつを探してもらって、で、いくつか僕の方でも紹介をして、まあ、やっていくヒントにしてもらおうと思います。さて、ここまではですね、アイデアを出すということについていろいろ説明したんですが、まあ、ここまでの話で分かってきたこととしては、こういわゆる集客ポイントと言ってですね、まあ、同じような顧客、そのある商品を買いそうなお客さんがたくさんいる場所にポコッと広告あるいは集客のための仕組みを掘り込んでいくというのがもうこの、そういった場所を見つけるというのはこのなんかプロセスの最大のポイントなんですが、じゃあすでにこういうことでうまくやっている事例っていうのをですね探すことによってアイデア力を上げていくことができます。で、そのうまくいってなんかやっている事例とかを探すときには、なんか集客ポイント、ホットスポットみたいなことをうまいこと利用してんなっていう、なんか視点で探してみると意外にあるんですけども、例えばですね、中古の本の買い取りの会社があるんですけど、まあこの人たちはどうやってやると一番こう宣伝ができるかみたいなのがあって、まあ、ブックオフとかすごい有名ですよね。で、こういうのは街にいっぱいあって、まあみんなそこになんか買いに行くという形になると思うんですけども、まあじゃあ一方で、僕がたまたま見かけたもんなんですが、これはうまいなと思ったのは、まあ Amazon の段ボール、まあ本とかたくさん買ったら段ボールで届くわけですけど、その段ボールの中に広告が入ったことがあるんですね。中古の本の買い取りのチラシが。で、このアマゾンの箱に、まあ、入れて、ここ、送付票をこう切って貼って送ったら、査定して、お金を振り込みますみたいな。うわ、なんて便利なっていうふうに思いましたけども、まあ、要はアマゾンで本買って、その家に届く人っていうのは、たくさんしかもたくさん買う人っていうのは、こういうのは、もうそこに広告入れたらいいっていう、まあ一つアイデアですね。だこういう良いアイデアみたいなやつを見つけてあげるとですね、そこから発想していくということができますので、うまい事例を探すということがすごく大事です。そしてですね、もう一つ例を挙げておくと、ある英語の教材ですね、まあ、超有名な英語の教材なんですが、これがですね、なかなかうまいなと思ったのはですね、僕がまあ今からもう何年も前の話ですが、大学でですね、まあ、海外発表をしに行ったんですね。で、ちょうどアメリカで発表がありました。で、国際学会で発表をして、で、帰ってくる飛行機のですね、座席の袖ポケットっていうんですかね、前のポケットの中のいっぱい雑誌がある中で、に、実は広告が入ってました。ね、もうドンピシャですね。国際発表してきて、いやもうちょっといい感じで喋れたらよかったなとか言って反省している時にですね、その帰りの飛行機にそんなものを見たらですね、もう食い入るように読みますよね。まあそんな風にして、まあホットスポットっていうのは、まあいろんな発想で探すことができますので、ぜひですね、いろいろうまい事例っていうのを探してストックして、でそういったものからですね、アイデアを出すということをしてみてください。で、このアイデアを出すと、ステップはもう専門家じゃない方が いろいろといいアイデアが出たりしますので、まあ、多くの人に尋ねたりとか質問したりとかして、門外観というんですかね、専門じゃない人とかからもアイデアを募集していくと、まあ、いろいろと発見がありますので、ぜひですね、取り組んでみてください。さて、もうほとんどのことは大体説明したんですが、最後に、アドボケイトですね、奨励を促すということについて少し、説明をしていきたいと思います。で、実はですね、集客ポイントっていうところで広告を出すよりも、奨励してもらった方がもう断然うまくいきます。まあ、つまりですね、例えば、なんか有名な人がですね、すごくある製品のことを気に入ってくれて、でその人がすごく信頼できる人だとしますね。じゃあその人が、いや本当にこれ良かったって言ってくれればですね、まあ、集客ポイントはその先生の場所なんですが、その先生が広告を、その先生のブログの間にこうパカッとこう広告が入るっていうよりは、その人が直接ですね、本当に良かったと、その人がファンになって、いやもうみんなぜひ使うべきだよっていうふうに言ってくれた方が何倍もですね、広告効果というか、まあ、集客が期待できますね。ですから、この奨励、まあ、日本ではアンバサダー、マーケティングとか言ったりしますが、紹介とか、まあ、そういったものをですね、促すっていうことを、この集客ポイントで、なんとかしてできないかっていうことを考えてください。で、その時にですね、まあ、誰が奨励してくれそうかとか、なぜ奨励してくれそうなのか、そして、どこで奨励してくれそうか、ブログなのかとかね、メールマガジンなのかとか、あるいは直接会ってる時なのかとか。で、その時にですね、助けとなるものは何かとか。で、より奨励しやすくなる仕組みとか取り組みはできないかと。で、気軽に奨励できるようにするためには何をしたらいいんだろうという形で、まあ、たくさん質問を作ってですね、考えて実行してもらうとですね、奨励を促すと。集客ポイントで奨励を促すということができると思います。で、これができたらですね、まあ、より、この、なんていうんですかね、集客の、その、パワーが上がっていきますので、ぜひ、考えて取り組んでください。では、最後にまとめをしていきたいと思います。まずですね、この集客のアイデアを実際に実行していくためにはですね、まあ、大前提として顧客を知るということが必要です。で、これがですね、なければ、アイデア考えつくことができませんので、顧客を知りましょう。で、そしてですね、顧客をしっかりと知ったらアイデアを作るステップを、まあ、実行しましょうと。で、ステップ1から4まで実行して、で、必ず振り返りをしてみてください。で、アイデアを出すところまで振り返りをしてみてください。で、そうすればですね、もう一回このプロセスを使ってアイデア出すとしたら、次何したらいいだろうとか、良かった点、改善点、で、次やるならとか、予想外とか上げて、もう一回という形で、まあ、例えばですね、集客アイディアを作るのを1時間でやろうと決めて、20分に1回休憩を入れて、振り返りをして3回ですね、作ってみるということをするとすごくいいです。で、このようにですね、途中で振り返るということによって、体系的な学習をしていきましょう。そしてですね、実行するとなった時も同じようにですね、体系的な取り組みをしてください。実行するときには、これによって得られる期待する結果、そして今考えている計画、そしてその計画でいいと思っている理由、前提ですね。これを書き出しておいて、必ずですね、1週間か2週間、あるいは1ヶ月後にですね、振り返る日にちをと時間を決めて、それで振り返りをしてみてください。そうすると全然違う、いろんな、アイデア、あるいはやるべきことが見えてくると思いますので、そういうちょっとした中期長期のフィードバックというんですが、これをやってください。そしてですね、あとは、まあ、こういったプロセスを実行するときには、一人でやらずですね、まあ、仲間を誘ったり、友達を誘ったり、あるいは実践会を組織したりとかして、まあ、チームでやるということを考えてみてください。で、一人でやるとですね、まあ、どうしてもアイデアは限られますし、で、失敗を恐れて何もやらないっていうことになったりするんですね。ですから、まあ何よりもチームというのを作って、そして振り返りをするということが大事です。そしてこれはですね、やってみればわかりますが、まあ実はすごい楽しい体験になります。まあそれこそですね、ランチミーティングか、何かまあ週末に飲み会と称してですね、一緒にやるとかすれば、本当に楽しく学べて、こう集客して結果ができて、物が売れて、儲かって嬉しいとかだけではなくて、 この集客アイデア出して実行して新しい発見をすること自体が報酬になるということになっていきます。で、そうなればですね、もうあとはもう何回も何回も行動することができて、毎回毎回学んでいくので、まあ成功は約束されたようなものだというふうに言えます。ではですね、もうとにかく楽しんで実行してというふうに取り組んでください。